長い長い長い長い間、忍耐を持って待ち続けてきた死の約束。長い長い間、忍耐を持って待ち望んでいた事柄に関する主の豊かな答えと慰めが届く時が来ていることを覚えなさい。聖霊が臨んだペンテコステに、私は聖霊から来る慰めを、聖霊から来る励ましを、そして聖霊から来る新しい霊と力をあなた方の地に表し始めていきます。愛する子供たちを、長い長い間あなた方が待ち続けてきたことに対する私の答えを、私の言葉を、私の恵みを受けていきなさい。あなた方が信じて心を開くとき、私は豊かにあなた方にそれを与えていこう。あなた方の賛美と感謝を私は聞いていたと称賛います。私はその賛美と感謝に対する豊かな答えをこれから与えていこうと主は仰せられます。
ペンテコステ前の弟子たちが最も弱くされたそのただ中で、この集まっていたように、この方々も共に集まることをやめてはなりません。この何も変わらない、何も現状は変わらないと思えるようなそのただ中において、このあなた方は集まり続け、私を礼拝し続けていきなさいと主は言われます。私が時を定めており、私の一方的な恵みがこなたを変えていくと主は言われます。
主を恐れることは知恵の始め、主を恐れることは知識の始めである。愛する子供たちを、人を恐れると罠に陥ります。あなたは誠の神である私を恐れ、私の恵みの中に行きなさいと主は仰せられます。私はあなたに私の知恵を与え、また私の知識を与えていこう。それは人の知恵とは違い、人子の知識とは違います。あなたは私の知恵に満ち、私の知識に満たされていくとき、あなたは神の計画の中を力強く歩み始めるようになると主は仰せられます。
できないけれど、あなたが共にいるから恐れはない。一歩ずつ踏み出す勇気が与えられ時から信じる思いが形になっていく。それは天からの贈り物。くじけそうHey! 地になっていく。
何を選択するかはあなた方の選びです。愛する子供たちを、そして選んだことの刈り取りはあなた方自身にやってきます。愛する子よ、私はあなたを招いている。あなたはその招きに応えて、その私に応答してくるとき、あなた方は私の用意した祝福と恵みをあふれるほどに見ていくでしょう。愛する子供たちを惑わされてはなりません。私を選んでいきなさい。私の道は時としてあなたのにとっては厳しい道に見えることがあります。そうではなく、私の道はあなたにとっては祝福の道、祭殿の道であると主はおっしゃいます。あなたの心の大谷に私を置き、私を中心に据えなさい。その時はっきりと私の祝福と恵みがあなたの内側にあふれ、具体的にあなたの人生の中に現れてくるだろうと主はおっしゃいます。
この5月ペンテコステ前に、私はあなたに私の言葉を送ろうと主は言われます。この宝石よりも価値高い私の言葉が、このあなたを生かし、あなたを立て上げると主は言われます。それへ耳を傾けていきなさい。私の言葉はこのような礼拝のただ中で、また御言葉からこの神の言葉は語られると主は言われます。このあなたの心をオープンにし、このあなたの心をこのニュートラルにし、私の言葉を聞きなさい、私の言葉を聞きなさいと主は言われます。
一生懸命だったのに、また精一杯やってきたのに、空回りしている、うまくいかないという方が何人かいらっしゃいます。しかしあなたは注意をしなさい。あなたにとってこう一生懸命やったかどうかではなく、主があなたに願っておられること、一番大切なことを一番に成していかなければなりません。主があなたに置かれた場所、そしてあなたに与えている使命、それは何かをしっかりと主の前に聞いていきなさい。 それは必ずしもあなたの願いとは合致しません。あなたは死を取らねばならないでしょう。でもその死を本当に受け取って、死が願っている事柄に生きるとき、あなたはあなたの違いが実は本当はそれを願っており、それが一番生かされる道であることを知るでしょう。あなたはアクセクとしてどうしても見なかった身、どんなに頑張っても見えなかった身が神の飯の中に生きるとき、あなたは豊かに結ばれてくるのを見ます。あなたは私の飯に生きるときに、たくさんの身があなたの人生につくのを見ていくだろうと主は仰せます。私はあなたを身を結ぶために呼び出しました。身を豊かにつけるために選びました。あなたの人生に私の身は溢れていきます。愛する子よ、私の飯に、そして私の導きに従ってきなさいと主は仰せます。天のお父様、主イエスキリストの皆を心から御たたえます。私たちをキリストになってこの朝共に集めてくださったことをありがとうございます。特別賛美を心からありがとうございます。また御臨在ありがとうございます。一切の賛美を住まいされる主が約束通りここに住んでくださっていることをありがとうございます。また今日集われた一人一人をありがとうございます。また今日集えないでいる一人一人をも感謝いたします。あなたが既に勃発している一人一人のうちに、あなたの御業をこの午後この朝なしてくださって、一人一人豊かにあなたが語ってくださることをありがとうございます。語る者は心を広げられます。ちょうど御言葉をもって豊かに語り、ご祈らせは五十に働き、あなたの御栄光を表してください。主に期待いたします。主にイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。新感謝をしていただきます。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり三日目を終えた主に期待したような言葉に行きたいと思います。ありがとうございます。先週はですね、4月29日の祭日の日にですね、稲佐山で、長崎市主催のつつじ祭りっていうのがありまして、そこで、カラオケ大会というのがあったようであります。市長が来るようだったんですけど、代理の方が公務で忙しい代理の方が来られたんですけれども、その、ですね、山里ゴスペルクラブも出たんですね。で見せていただきますと、そのプログラムを見ていきますと面白いんですね。ずっとなんかあの演歌をご年配の方が歌ってましてですね、でポコッと山田とゴスペルが入りまして、でまたその後なんかフラダンスと民謡がずっと続くって感じだったんですね。だからご年配の方多かったのかなと思うんですけど、私はいけなかったんですけれども、でもあのなんかすごくそのちょっとその山田とゴスペルクラブがその流れからちょっとこう、ね、ちょっと独特だったみたいですけども、それは逆に良かったみたいで、すごく好評を博したようであります。で実は稲佐山でやるってことはすごく意味があります。稲佐山って長崎の一つの象徴的な山で、まあ、霊的な一つの最もこう高い山かな。岩屋山が高いかもしれませんけど、稲佐山が高いのかな。とにかくあの霊的には最もシンボルになる山だと思いますね。で、うーんと遺伝ですね。もう本当に遺伝、もう十数年前だと思いますけれども、秋元牧師が来られまして、で秋元牧師が来られると大抵高いところに行かれてね、霊の高さをされるんですけれども、稲佐山に行かれて霊の高さをされたんですね。で帰る間際に越えられたんですね。稲佐山で霊を高したときに、ね、ある手応えがあったから、きっと南の方からも、ね、これから人が来ると思うよって言って帰っていかれた直後に小渕牧師が救われてきたんですね。遭難の後にちょうどその直後だったんですね。あのなんかそういう象徴的なものを感じて、私はなんかね、だからすごく強烈に覚えてるんですね。で今回その29日稲佐山に山とゴスペル会って賛美隊として立ったわけですね。で今日午後、日曜日ペンテコステの前の週の日曜日に今度また愛と平和のコンサートということで、大和ゴスペルクラブ行って20分間賛美をするわけですね。 なんかこう、すごい主の摂理と主の手を感じるんですね。で、来週、ペンテコステで20年で、その次の週 YMCA に行きますので、すごい神様のある、なんかこれ人がかかったわけじゃないんですけどね、まさに主のなんていうか見手を感じるわけであります。だから皆さんぜひね、今日行かれる方はですね、本当に賛美隊としてですね、本当に神様に心から賛美をしてほしいというふうに思います。長崎の上空をもうすでに主は勝利を取っておられますけれども、縛ってきた、惑わしてきたその霊的なものが本当に砕かれて人々が解放されていることをね、主に期待しながらですね、すでに主は勝利を取っておられますけれども、それは現れてくるようにですね、賛美してほしいというふうに思います。で、実際ですね、29日の日に行きましてですね、一つはですね、山本牧師のお父さんがですね、来られていたようでですね、満天の星でしたっけね、モンゴルの歌を歌われたみたいでですね、すごく良かったようであります。で、皆さん声をかけてくださって、すごくいい交わりができたということで本当に良かったなと思います。先々週も言ったかもしれませんけど、その山本牧師のお父さんはですね、カラオケが大好きでいつも歌ってるんですけれども、娘が全然聞いてくれないって言って、ね、嘆いてたんですね。で、日曜日にいつも発表会があるみたいで、だちょうどその祭日に同じ稲佐山で同時にぶつかってですね、だから娘だけじゃなくて娘と教会ぐるみで聞くことができまして、すごく神様の愛とね、なんか導きを感じました。ただ大和ゴスペルが歌ってる時はトイレに行かれたそうで、ちょっと残念だったんですけどでもすごくいい味ができたので、今日も来てくださればいいなと思いますけれども、ね、ぜひ、覚えておいてください。それとですね、いろんな方がラジオのカードを配ってくださったそうです。山里ゴスペルクラブもラジオエチャペルも配ったみたいですけれども、結構いろんな方がもう知ってて聞いてますっていう方が何人かおられたみたいですね。全く知らない方がね、ラジオエチャペル知ってます、聞いてますってね、いう方が何人かおられたみたいですね。で、なんかすごく嬉しく思いました。聞いてる方いらっしゃるんですね。まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、やっぱりいつもね、なんか、ね、なんかこう空気に向かってやってるような感じですけども、すごく嬉しく思いまして、本当に感謝しております。それと、それを配ってる時にですね、のぞみちゃんが配ってる時に、ある一人のその老人ホームの方と出会いまして、ぜひ山田ゴスペル歌を聞いて感動したので、敬老の日に来てほしいっていうことを言われたんですね。ただ、その老人ホームのトップではないのでね、その方が上の方に確認をして、まあ、来ることになると思います。だから昔は敬老の日は9月15日だったんですけど、今はなんか第2なんとかって変わりましたので、日にちが動きますけれども、9月15日はうちの妻の誕生日なんですけどね、まあ、動きますけれども、ぜひですね、そこに行くか、神様がもし別のところを導いたならもっと別のところでもいいんですけども、でもそこには必ず行けるようにね、敬老の日か、あるいはそうでなかったとしてもどっかに必ず行けるように、ぜひね、祈っていただきたいと思います。いろんな明かりが出てきておりますので、今日もきっとね、神が用意している関わり、霊的なことだけじゃなくて、実際的にも関わりが開けたり、導きが与えられたりすると思いますので、ぜひ覚えておいてください。で、来年もぜひっていうことを言われましたし、もう一つね、ラウンジコンサートを覚えていらっしゃいますかね、ブリッコのラウンジコンサート。あれも来年もできてやったら、本当に向こうから申し込みをして送ってこられてますので、もうすぐ申し込むと思いますので、ラウンジコンサート、今年も出れるようにね、願っております。山田とゴスペルクラブだけじゃなくてね、ぜひ皆さんも別の、それぞれにも応募されるといいと思いますよね。長崎のギフト ABC とか言ってですね、ミドルとかヤングとかいろいろってね、こうなんかね、ってなると、そしたら1回だけじゃなくて、ね、こう出れますので、なんかちょっとそれをすごく思ってんですね。ぜひね、こういう会に触れていくといいなっていうのもありますので、すごく神様賛美隊と言われてて、なんか今主は導いておられますので、ぜひ主に期待してほしいというふうに思います。それとですね、先週私はまあ、4月に来て私はこちらには来れなかったんですけれども、いくつかの教会行ってまいりまして、一つ特徴があってですね、新しい人は本当に先週見ましたけれども、どんどん来始めてるんですね。で、北九州の生が行った時ね、そこには全く私もいなかったんですけど、なんか促しがあって、これからどんどん来るので本当に備えてくださいっていう説教をしたんですね。そして久しぶりに岡田牧師のとこに泊まって、次の日の朝で争点を一緒にしっかりきちっとやってから、まあ、私大分の方に向かっていったわけですね。そしたら、まあ、その後、まあ、路上ライブっていうか、コンサートがどっかでされたんですね。そしたらなんか夕方インターネットを見てですね、昔小倉に住んでいて、もうずっと住んでいて、ちょっと事情があって群馬の方に行かれて、その群馬の方に行った友人が癌で亡くなってしまったので、再び小倉に戻ってきて、新しい仕事を見つけるために戻ってきたっていうとかね、まあ、それなりの年配の方なんですけども、からインターネットを見て連絡があったんですって。ちょっとプライベートなことは避けますけれども、とにかく連絡があって、なんかそして普通ね、礼拝来たいって言ってもね、来ないんですよね、なかなか今まではね。で、本当に来たんですって、火曜礼拝に。そこではっきりイエス様を信じて、そしていろいろ関わりができて、そして、まあ、一回群馬に戻られるんですけれども、今度 戻ってきたら礼拝にできていたいけどいいですかってからもちろんですってことだったんですね。でそれが月曜日に成果した次の日なんですよね。やっぱあの岡田牧師もやっぱりさすがに私も聞いて感動したんですけれども、あ確かに主がなんかこう動いてるなってことは思います。で、あのね、そのことで評判言いました。あと、まあ、他も言い出すとキリがないのであれなんですけど、一つだけもう一つだけ、大村でね、あの初めてあの辻子牧師が引っ越されたお家でコンサートをいたし、コンサートじゃなくて礼拝をいたしました。で聞くとなんかあの辻子牧師はそれまでその新しい家ではどうしてもなんかこう礼拝できなかったけど、本当に初めて礼拝できたとか言ってられましたけども、まああのゴスペルの方が一人来られたんですね。で今でも何人も来ておられたんですけども、時間の都合で今回は全く新しい方が一人来られたんですね。まああのもうすでに一番最初の時に救われてますので救われてるんですけども、まあ、教会来たのはあの聖学来たのは初めてですね。で来られたんですね。でまああの初めての人なんですけれども、メッセージしてたらですね、こうずっと泣いておられてですね、で最後にあのお祈りしたんですけれども、あのちょっとまあお子さんのこともあってお祈りしたんですね。まあ、5年配の方です。で、お孫さんもらえる方ですね。でそしたらあのその後言っておられたんですね、その後また教会に来て言われたそうですね。そのものすごく不安と恐れで教会に来たのに、ね、あの本当に祈ってもらったら不思議なぐらい部屋になったって、あれからあの後全く部屋になったって、不思議ですね、本当に不思議ですねって言って、なんかしみじみ言っておられたそうですね。でその後も言っておられたってことですね。やっぱり主が働いてるんですね。まあ、明らかに主が働いてるんですね。っていうのはその方あの誘われたので来ようと思ったら、来る直前にある方から電話があった。それですごくこうちょっとそのすごく 大切な方から電話があって、子供さんなんですけども、それでこう来たんですけれども、祈った後にスーッとねなんかね平安になったそうですね。で面白いなって思います。そのタイミングで電話があったり、あるいは神様はそういうのに触れてくださったっていうのはね。でやっぱあの主がね働き始めてますので、そのことをぜひねあの覚えてほしいというふうに思います。それで今日の箇所に行きますけれども、来週ペンテコステでいつも言っておりますように20年目のペンテコステという、まあ、南西教会にとって非常に大きな節目になります。で使徒行伝の2章にペンテコステの時の一番最初のペンテコステの時の、聖霊の降臨、ね、聖霊が臨んだ時のことが書いてありますが、今日はその手前の使徒行伝1章のところをですね共に見ていきたいというふうに思っています。で、さっきは12節から読んでいただきましたけれども、ちょっと3節からご覧ください、ね。イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。苦しみを受けた後というのは十字架のことです。イエス様は十字架に私の罪の奪いになって買ってくださって、そして復活されます。そして40日間彼らというのは弟子たちに人たちに現れて神の国のことを語って、そして確かな証拠というのは本当に聞かれてたんだということをね、魚を食べたりとかですね、ね、いろんなことを技を成して本当にイエス様生きてるってことを、復活したんだってことを確かに表して、そして示された。その後天に帰ってかれるんですけれども、その時にこう言われるんです。4節ね、今日の1つ目のポイントですけども、彼らと一緒にいる時、弟子たちと一緒にいる時、イエスは彼らにこう命じられました。エルサレムを離れないで、ね、で外来に行って弟子たちに会うんですけれども、そこで大宣教命を与えた後、最後にイエス様も再びエルサレムでこの神の都エルサレムを離れないでとですね、私から聞いた地の約束を待ちなさい、身を覚ましなさいという効果音のようですね。このエルサレムを離れないで私から聞いた地の約束を待ちなさいって言われたんですね。これは父なる神様の約束。父の約束って何かって具体的に、ね、あの弟子たちに対して与えた神の約束、父なる神様からの約束って何かって言ったら、5節、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと。でヨハネってのはバプテスマの羽の意味です。ここではでバプテスマの羽が与えたバプテスマってのは悔い改めのバプテスマですね。でも今度はあなた方は聖霊のバプテスマを受けるって言われたわけであります。だからその聖霊のバプテスマを受けるまでエルサレムにとどまっていなさいってことを言ったわけですね。で私たちはもうすでに聖霊をいただいてますし、ここにいる方のほとんどはいわゆる聖霊のバプテスマ、聖霊に満たされるっていう体験を一度はされてると思うんですね。でもこの時の弟子たちというのはまだ聖霊を受けてもいなかった状況だったわけですね。だから聖霊ということは実際的には分かるようで分からなかったと思うんですね。でもその聖霊のバプテスマを受けるから、それまではいなさいよって言われた。でバプテスマっていうのはバプテスト教会ってありますけども、バプテドっていう動詞から来てますけれども、浸すっていう意味ですね。で、あとお水がこうなったな、これはいつも言いますように、お水がいっぱいっていうのはこれ半三微妙ですね。ですね。4割ぐらいかな。で、100% あってもいっぱいってことですね。で、満たすっていうのは溢れてるってことなんですけども、もうちょっと大げさに言うと、 水がいっぱいある、なんて言いましょうかね、こうなんかこう容器かなんかにね、溢れてる容器にコップを突っ込むと、コップの中に水があるんじゃなくて水の中にコップがある。その時コップはもう水に溢れてますね。溢れてるっていうか水に水浸しになりますね。あなたがちょっと大げさに言ってますけどね。でそういうことです。聖霊にもう溢れる、聖霊に浸されるっていうことね。そういう事柄が来るから、あの待ってなさいよってことだったんですね。で聖霊が来ると何でいいかっていうとですね、皆さん、あの聖霊が来ると真実な悔い改めができますけれども、それだけじゃなくて聖霊が来るとね、悔い改めで終わらないで喜びが来るんです。聖霊様はキリストを指し示してくださって、キリストの持ってる喜び、命、希望、つまり癒し、奇跡、本当に私のうちにその神のものをあふれさせてくださるわけですね。でしかもそれに満たされるってことなんですね。バブテドってのはね、それが約束だった。だからエルサレム離れて住まいなさいよって言ったんですね。で、あの皆さん、ちょうどね、その話を今週しようと思ってたら、先週うちの、ね、子供が帰ってきましてですね、学校でね、その理事長か学院長忘れましたけどね、話をして聖霊の話をした、すごく分かりやすかったって、面白かったって言うんですよね。教えてもらいました。やっぱうまいんですね。うまいっていうか、そうか、で実はその子の、その人の話を私は別のところで聞いたんですね。短いお話だったんですけど、その時にすごくね、この人聖霊の力があるなと思って感動したんです。話を聞きながらね、涙が出てくる、あの聖霊のものを書いたんですね。だから単なる知識じゃなくて、その人は本当に聖霊様を、ね、あのいわゆるカリスマではないと思うんですけども、聖霊の力とか恵みを知ってる方だなと思います。でもうご年配の男性なんですけどね。でその方はこうやかし、そういうふうにこういう話をしたそうです。全く、ね、神様ほとんど信じてない生徒たちの前でね、いくつか話して一つだけ話しますね。フルートってあるでしょって、ね、フルート、ね、フルートフクフクトって言ってね、フルートね、フルートね、フルートは穴だらけですね。でフルートは普通ね、穴だらけのただの棒に過ぎないって、わかりますってこと。でもそこに息を吹きかけると、人が息を吹きかけるとすごく素晴らしい音色を奏でる。もちろんまあ抑えなきゃいけませんけど、わかりますよね、フルートってのは ね。で精霊ってのは言語では息なんです、ね、エデキレーションのところに出てきますけど、息、プニューマって言うんですね。で息って意味なんですね。ということは、穴だらけのフルートに人が息を吹かけると素晴らしい音を出すように、影だらけの私たち、爪だらけの私たち、弱さだらけの私たちに精霊の息が吹かかると、私たちの人生に素晴らしい神の音色と輝きと、ね、賛美が始まるのであります。でね、うまいなっていうかね、うまいなんてしてですね、なるほどってなってきましてですね、これはしょっちゅうこれから使おうと思っておりますけど、ね、まさにその通りなんですよね。聖霊が来ると私たちの、ね、穴がなくなるんじゃないんですよ。穴はあるんだけど、その穴が、弱さが、欠けが、罪が、罪は悔やめていきません。罪は清められていきますか、間違いません。でも弱さや欠けが聖霊の力と恵みによって生かされて持ち上げていく。聖霊が来ると私たちが弱いものが強くなり、神がそこに働かれるようになるんですね。だからね、あの聖霊様が来られるかどうかってものすごく大きいんです。でもちろん私たちはもう、なんていうかね、既に聖霊を受けてます。イエス様死んでるから。でも受けてることと聖霊にバブテスマ、バブテドを満たされてること、浸されてることとは違うんですね。である方は今のちょうど私の水みたいな感じでね、聖霊に4割ぐらい入ってるとである方はまあいっぱいいっぱいかもしれませんけど、どうせならね、聖霊に浸されたい。で今賛美のこと言われてますね。一切の賛美を住まいとされました。臨在臨在って言われて、これ臨在って何か分かりますか。聖霊が望んでくれることなんです。礼拝に聖霊が本当に深く激しく望んでくると、私たちの器はここに聖霊が溢れるから、さっき言ったように、水いっぱいな入れ物の中にコップを突っ込むようなものですよ。私は聖霊漬けになれるってことなんですね。だから私が心から神様を賛美して、ここに聖霊が溢れてくださると、私はそこにいる私たちも聖霊に触れられ、癒され解放を受け始めるんですね。だからすごく大きなことです。ぜひ皆さんね、霊と誠を持ってやらせていただきたいと思いますね。ここなんですね。それと今日のところはね、もうちょっといきますけれども、まあそういうふうに言った、そしたら弟子たちというわけですね、その聖霊ってよく分からなかったけど、なんかとにかく聖霊バブテスマってなんかすごいことだってことは分かったんでしょうね。それはいつですかって ね、いつどんな時ですかって、 今やってくれるんですかって、なんかそういうふうに言ったことありませんか 私たちがいつも言うことですね、神様いつですかって、今日ですかすぐですかって、なんか20年間ずっとそんなこと言ってきたような気がしますけど、ね、そしたらイエス様が言われた、いつとかどんな時ということはあなた方は知らなくてもいい、神様はご存知だって、ね、全くその通りです。だから遠い先だと思わないでください。初めから20年と言われてまして、その時が来週満ちますので、新しいことからが約束通り主を始めてくださるでしょう。で、面白いですね。8節で主は定めの時を持ってたわけですね。主はご自分の気を持ってお責めになっています。8節でこういったのが2つ目のポイントね。しかし聖霊が、神様の上である聖霊があなた方のに臨まれる時、あなた方は力を受ける。力を受けたらどうなるかっていうと、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となる。だからまずエルサレム、神の都エルサレム、そしてユダヤってのはその地域、サマリアってのはもうちょっと離れたところのその全土にまで行って、地の果てにまでその証人となる、証人になるってことが言ったわけですね。だから文字通りエルサレム、ユダヤ、サマリア、地の果てです。今逆回りになってそれがエルサレムに帰ろうとしてるわけですね、福音が ねで、よく適応で言われますけれども、まあ、長崎に例えれば長崎、そして諫早、長崎県下全部、九州全域、そして日本、世界ってことになると思いますけれども、まあ、そういう適応はできますが、いずれにしても何かって言ったら、今いるところからも世界中に向かって証人になっていきますよってわけですね、聖霊が来ると。でも皆さんね、力を受けるって場合、この場合の力って何かって言ったらね、証人になる、つまりイエス様のことを分かち合って明かしていく力が与えられるってことなんですね。で、それがある。で、皆さんどうでしょう、先週1週間イエス様のことを何人の方にどれぐらい分かち合われたでしょうかね。まあ、つつじ祭りでいっぱい配ったかもしれませんけどね。で、2つあるんですね。1つはね、まずね、分かち合っていくための証っていうのは、もちろん皆さんいっぱいまで証を受けたと思いますけども、毎日のように証を受けていくかどうかですよ ね。で、本当に精霊満たされて喜びがあると語りたくなりますよね。あるいは向こうが聞いてきますよね。マーニーさんいつも喜んでニコニコしてますから、ね、マーニーさんの感謝の証を受けると必ず、ね、救いの証がセットなんですよ。喜んでたらね、なんか聞かれて救われちゃった、本読んでもそうでしょ、必ず喜びと救いがセットになって書いてありますよね。で、証人になったわけですよね。で、私たちが本当に精霊満たされると力を受けるって言うけど、それはガンガン伝道するってよりも、もちろんそういう面もあるでしょうけども、本当に神様を体験し、神様の恵みをいっぱい受けるので、それを証していくようになるってことなんですね。神様の奇跡、神様の癒し、神の慰めをたくさん受けて、それを力強く証していくようになってた。でもね、この時の弟子たちはどうだったかというとね、イエス様を裏切っちゃった、十字架でね。復活したイエス様に会って40日間会うんです。だけどそのイエス様は天に帰ってくるの、ガーッとこの後ね。そしてイエス様がいるのにもかかわらず、やっぱり彼らはまだ捨て受けてませんから、ユダヤ人が怖い、殺されるかもしれない、キリストの仲間だと分かると。だから怯えて隠れてるわけですね。で、とっても恐れて隠れてるわけですよね。それは何かというと、およそ証人とは逆なんですよ。隠れて怖くて、そしてキリストの復活には出会ってるけれども、彼らはその証がないっていうか、あっても語れない、あるいはそれを実感してないって言ったらいいんでしょうかね、状況だったんですね。でね、日本の教会を見ていくと、一部証してる人はいますけど、教会伝統を見ていくと、力強くキリストを証しているかっていうと、正直言ってそれを感じないんですね。なぜかっていうとね、一つは証がないんです、ね、で、聞いてると証を聞くとですね、足の人はそうでもないと思いますけども、その証は神様があってよりも、まあ、本人が頑張ったんだなとかね、あ、誰かがやってくれたんだなっていうのはあるんですけど、まさに神様だっていうね、ほら本当に神様ですねって証がね、結構良かったりすることなんです。まあ、主の十字架しか知らない人はあんまりあれかもしれませんけど、ね、で、そういう証があっても、それを力強く証してるかっていうと、どうも弱い気がします。だって世の中がね、教会って言ったらね、なんかそういうことが起こってるところ、遊べばなんとかなるっていうふうにあんまり思ってないですよね。清く正しく美しく、結構貧しく生きてる方々。ね、だって牧師が、ね、外車になんか乗ってたらね、避難中傷になるでしょう、おそらく。別に外車乗りたくないですよ、私全然。ね、車興味ないから。ね、例えで言ってます。ね。ね、清く貧しく美しいって意味なんですよ。そして、弱く小さいって意味なんですよ。ね。で、これは何かって言ったらね、はっきりね、もう一つはサタンに縛られてることありますけどね、聖霊が日本の教会に来ないといけないのです。本当に。そして弟子たちは怯えて隠れてた。そこまで言わないけど、私たちも例えば食事する前にお祈りするじゃないか、クリスチャンって。 ね、で別に大げさにする必要はありませんけど、誰もいなければちゃんと神様ありがとうございますって言うんですけど、声出して言うのに、学校とか職場とか外でやるときにちゃんと手を組んで、神様このご飯をありがとうございますって言ってお祈りする人どれくらいいるでしょう。私クリスチャンホームだったんですけどね、給食の時間できませんでした。恥ずかしくて怖くてね。結構うちの子供はねやってたり、なんか暗唱聖句までなんかやってたりする人もいますけどもね、私ね恥ずかしくてできなかったですね。面白いこと言ってました。外国人宣教師がね、アメリカ行ったら普通にやるのに、日本に戻ってくるとね、パッてやって黙って一言感謝しますってすぐ食べ出すって。でアメリカ帰ってきたら最初はしばらくいいけど、そのうちそうなっていくって、気がついたらそうなってるって、これ霊的な束縛があるんでしょうねきっとね。あのね、これ霊的束縛があるんだと思いますよ。でこれはね、聖霊の力を来ないとダメなんですよね。で聖霊が来られるとね、私は神様を体験するし、神の恵みを受け出すし、それを明かしていく力が来るんです。頑張ったらしようとかじゃなくて、明かしていく力が出るんです。で弟子たちは怖くて怯えて隠れてたんです。はっきり言えば見つかったら殺されるかもしれないと思って、で隠れてはいないかもしれないけれども、キリストを明かしするっていう面で考えたらね、他のことは堂々と教えたりね、別に人が怖くないと思ってましたけど、キリストを明かしするの別であるって面に関しては弱さを覚えたり、ある方はあの別にそんなことしなくてもいいじゃないかって思えたりね。でこれはね、聖霊が本当にやってくるとね、神様を体験するときに、ね、他の人に分かち合わずに折れなくなっていくのです。でそれが聖霊の恵みと力なんですね。それが来るから待ってろって言ったの。それが来る前にあなた方はできないしね、やっても無理だよって、でもそれが来たらできるよって言った。で繰り返します。私たちに聖霊は受けてますが、その聖霊に本当に満たされていく必要があるんですね。でその一つが今言われてる賛美と、ね、賛美です。一つははっきり賛美です。これね、群れに湧いてるからそうですね。で使徒行伝の時はどうだったかというと、彼らはそれを言われて、ね、イエス様は天に帰っていったわけですよ。でぽーっと見てたら再び来られますよって言われて、彼らは12節、そこで彼らはオリーブ山という山から、オリーブ山でこの言葉を聞いたんですね。エルサレムに戻ります。そして、13節、彼らは町に入ると、これエルサレムの町ですね、泊まっている屋上の前に上がって行きました。この人々はペテロとヨハネ、ヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパイの子ヤコブと、ね、シントン、シモンとヤコブの子ユダ、11人です。イスカリオテ以外の11人の弟子たちと、14節、この11人の弟子たちは、婦人たちや、面白いんですね、婦人たちがいるんです。で、どうも、キリスト教の歴史を調べていくと、本当に神に従う弟子たち、あるいはそういう献身している人たちと、婦人たちが必ずいるんですよね、いつの時代も、どこの国でも。韓国のすごいリバイバルね、婦人たちがすごく大きな役割を果たしますね。だから中国のリバイバルね、地下教会、女性の婦人たちの奉仕はすごく多いですね。だからあのアフリカでのすごいリバイバルもね、やっぱり関わってますね。面白いけど、弟子たちと婦人たちを超えたんですね。 で祈る婦人たちね、祈る婦人たちはリバイバルの大きなポイントなんです。で、ね、祈らないで喋る婦人たちは分裂の大きなポイントなんです本当なんですよ。祈る婦人会がある教会は爆発するんです、聖霊によって。で祈らないで喋る婦人会がある教会は分裂するんです。これ面白いですよね。どっちにしてもね、影響を持ってるんですね、これね。面白いですね。で、あのこの人たちは婦人たちやイエスの母マリア、イエスの母マリアは、聖書に出てくるマリアは素晴らしい信仰者です。私たちが学ぶべきことがいっぱいある素晴らしい信仰者です。ただカトリック教会で言われているマリアというのは、残念ながら明らかに聖書のマリアから逸脱しております。ルルダもファティマも、それ以外にもチェンスフォートバーといろいろありますけれども、あれは聖書のマリアの出現ではありません。全く違う悪霊がマリアの形を持ってできただけで、今おそらくカトリック教会でのマリアって言われているのを一番悲しんでいるのは聖書のマリアでしょう。天国で今頃本当に傷んでるでしょう ね、 あのね、だから、ね、でも私たちはあのマリアにちょっとね、あのあれなんですけど、聖書に出てくるマリアは素晴らしいマリアですね。で弟子たちと婦人たちとイエス様の母マリアとおよびイエスの兄弟たちと書いてある。で兄弟たちって書いてありますけど、面白いですね。イエスの兄弟たちっていうのはね、あるあの、ね、人たちは言うんですね、あのマリアは最後まで城だったから兄弟たちはいない、これは義理の兄弟だっていう説明する人がいるんです。でこうマリア様にはこうそういうふうにして言ってほしいんですね。でもマリアはヨセフと結婚してイエス様が生まれるまで知ることがなかったと聖書に書いてあるので、イエス様が生まれた後マリアとヨセフは夫婦だったのです。当然子供ができて兄弟ができたと思われます。で兄弟ができたからといってマリアの価値が落ちるわけでもないし、消えられたわけでも何にもありません。 当然ですね、ね、この二人が結ばれたんだから子供ができることは、あと健全な、ね、聖書の真理の中での健全なことです、別に。ね、だからそれは気をつけてください。ね、で、その兄弟たち、でこのイエスの兄弟たちは、ね、ヨハネの福音書を見るとね、かなりイエス様を信じてない最初。でもこの時は一緒に祈ってるってことは、彼らは変えられたことがわかりますね。ということは、弟子たちと、それから夫人たちと、イエス・ハマリアと、および兄弟たちが、心を合わせて祈りに専念したって書いてある。ね、そして、120名ほどあったって書いてある。ということは、120名ほどいたんですね。120名は多くはないわけです。ね、日本で120名って大きな声になりますけども、別に決して多くはないわけですね。で、120名ほどが集まっていて、だってイエス様宣教して残ったのは120名ですもんね、エルサレムで。ね、で、その120名たちが心を合わせて神様に祈っていたわけですね。で、祈りに専念したって書いてありますね。するとなんかかっこよいんですね。専念しただって。でもいつも私がこう話すとき言うんですけども、弟子たちはさっき言ったようにこう、祈りに専念したって言うとすごいかっこよく聞こえますが、本当に弱さを覚えて、力のなさを覚えて、恐れに怯えて、もう祈るしかなかったんだと思います。その聖霊のバプテスマを受けるって言われたことが何かよくわからなかった。でも、それがなければ、その約束されたことが来なければ、もう前に進んでいけない。自分たちはこれ以上いけないっていう、すごい弱さを覚えて、真剣に祈ったんだと思うんですね。その聖霊のバプテスマを与えてくださいって。ね、すると聖霊がやってきて、来週話しますけれども、ペンテコステに起こったことは来たわけではありません。で、なぜ彼らが祈り専念できたかというと、本当に弱さを覚えていたからでありますね。そして、自分の力の限界をしてたんですよね。三人はイエス様と一緒にいたのに、裏切ってしまい、復活したイエス様に会っても、確かにイエス様復活して嬉しいし、嬉しいんだけれども、やっぱり人が怖いし、怯えてしまってる自分に見合って、どうしてもその聖霊のバプテスマ、それが何を意味するかよくまだ分からなかった、その時は。でもそれはどうしても欲しいと思ったんですよ。神の約束が成就するのを彼らは願ったんです。でそこに彼らをかけて、祈りに専念したんですね。で、まあね、今日話したいのは、今三人のことは言われています。それは一つですね。もう一つはね、祈りなんです。彼らは祈りに行ったんです。どうしてかって。これ以上、もう自分の力がないことを知って、もうそれ、神に頼るしかなくなったからですね。で、ペンテコステ前の弟子たちというのは、本当に自分の弱さと力のなさを見せつけられました。だから、祈りのところに行ったんですね。で、皆さんの問題ね、関してとか、あるいはその神のビジョンに向かっていくときにね、力のなさを覚えませんかね。その時にどこに行くかですけど、弟子たちはね、はっきりそこで祈ったんでね、最初に牧師の仕事言いましたね、天国に帰った超牧師の義理のお母さんですけども、この時彼らは絶対断食してたって言うんですよね。分かりません、書いてないから、ね、でももう食べる食欲もないぐらいね、彼らは弱くされていて断食したって言うんですよね。どうでしょうね、断食した人もいたかもしれないし、途中で焦ってた人がいたかもしれないし、ね、断食したいとか分からない、書いてないから分かりませんが、でもいずれにしても彼らは本当に弱くして、ある方は食欲もなくなるぐらい、どうしても神様聖霊のそのバプテスマを与えてくださいって言ったと思うんですよね。その時、神の霊がやってきたんですね。先週の日、私話したと思って話してなかったってことなんで、先々週、八代に行ってきたんですけど、ね、その時の話をちょっとしたいと思いますね。で、今感謝のこと言われててね、マリさんチームで先取りの感謝ってことを語られました、ね、今まで起こったことに感謝するけど、これからは神様に言葉をもらったら起こる前に先に感謝をするって話よね。で、八代に行った時にフェイス松本牧師がですね、いつになくですね、力強いんですね。説教は確信に満ちてるんですね。いつもそうじゃないってわけじゃないんだけど、いつもと違うんですよね。で、後で報告書をもらいましたけど、エリシャ牧師から熊本の書いてありました。フェイス牧師が元気づいております。なんかあまりに元気で、肌がピンクづいて若返ったり輝いておりますとか言ってね。で、大げさじゃないですね。私も言ったから なんでそうなったかというとね、彼女が説教で言ってました。今まで私は感謝ね、感謝したりからお祈りするってこと言ってきたと。で、感謝もしてきたとね、いや感謝の選手となると思ってそういうのやってきたと。でもね、いかに自分が本気でやってなかったか分かりましたって言うんですよ。ね、いかに自分がもう本当に口先だけだったか、本気でなかったか、心が入ってなかったか分かりましたとか言うんですよね。とか思ってね。で、本当に本気で神様に祈ると、本気でやれば神は答えてくれるんですかって言うんですよね。それでね、話された、何を話されたかというとね、その先々週のもっと前ね、息子さんは、銀行マンです、ね、でかなそれなりの立場がある、ね、もうフェイスブックじゃ60代70代ってことはないよね。 あの女性の年を下手に言うとまずいから困りますけどね。だから息子さんはそれなりのお年で立場もあるんね。でその息子さんがやってきたってお家にね、お前で言うんですって、実は、仕事でトラブったってね。で別にあの横領したとかそういうことじゃないですよ、全然誤解ないけどね、トラブったと。立場があると責任を問われますから、今度上司、ちょっとね、呼ばれて、まあ、本社っていう中心に呼ばれてヒアリングがあると、ね、でそこで説明しなきゃいけないと。ちょっと今回は処分は免れないと思うと。そしたらお父さんがその元銀行マンなんですよ。そこにずっと勤めて、まあ、定年退職されて、その立場を持って退職された銀行マン、お父さんがね、元お父さんが言ったんです。その銀行はある福岡の銀行と合併したんですね。そして今リストラを刊行してるんです、ね、お父さん言いました。こういう時期にそういうことやったら、まず辞職勧告されることは間違いないと、介護しておいた方がいいとね、言われたわけですよね。あれでね、とかね、フェイスブックに2人子供さんいるんですって。で下のお子さんはまだ幼いんでね。でね、フェイスブックに今更仕事を変えなきゃいけないと思ってね、フェイスブックしかね、思わず言ったそうですね、息子さんにね、神様いるから大丈夫よって。で普段はすごく優しい子で、キッとかカットがならないタイプなのに、思わず息子さん言ったそうですね、熊本弁です。今ちょっと、あ、聞いとかなかった、島本さんに。熊本弁でね、神様なんとかして、神様なんとかしてくれるのかって、なんかこう熊本弁バーって言われたそうですね。ね。普段言わない子が言ったからね、よっぽど傷ついてるんだと思ったんですって。それで、もうそれ以上なくて黙ってね、それからですよ、まともとフェイスブック社真剣だったそうです。神様なんとかしてくださいって、子供がいるので、ここでね、仕事辞めるわけにいかないんですって祈ってたら、そうだと思って言葉を求めた、必死に。ある言葉が来たんですって、ごめんなさい、はっきり言われたんだけど忘れちゃった、ちょっとある言葉が来た、聖書から明確に言葉が来たので、息子さんに一旦連絡したんですって。神様から言葉が来たから大丈夫よって。息子さん黙ってたそうです、ね、そっからですよ、その言葉を握りしめてですね、フェイスの牧師はですね、始めたんです、破れかぶれ踊り。ね、フェイスブックはいつも日曜日の午後ですね、もう一人で破れかぶれ路上ライブやってるんです。やっとその人通りの少ないバス停で、で高校生とか見たら、ちょっとあんた聞きなさいと言って高校生結構ね、私ね、大したもんだと思いますよね。神への忠実ですよね、本当にやってるんですよね。で言ってました、いつもね、嫌だなと思ったりするんですって、恥ずかしいなとかね、もうね、でもね、えいと思ってやるんですって。で破れかぶれ路上ライブやってるってね、やってましたね。でその言ってました、破れかぶれもう感謝って、やっぱ母は強しですね。その言葉を握ってね、もう徹底しちゃったんですって。ちょっとやってくれましたこうやって、ね、もうね、もうなんか踊りかなんか分からないって、もう破れかぶれ踊りでとにかくやったって。なんか家が長くてね、細長く、そうですね。でその一番奥でね、もう一人でね、こうやってたんです。神様ありがとうございますってね、言葉くださったから、もう大丈夫、あなたは守られますね、言及にはなりませんね、してね、立場もしていませんね、神様やってくるから大丈夫って、こう徹底して感謝したんですって。もう徹底してね、踊ったんですって。こうやって一生懸命感謝してずっとしてたらね、はっと気がついたらね、あれと思ったらね、向こうでこっちを見てる人がいるんですって。こうやってはって、で目と目が合っちゃったんですって。あっとか言ってね、ご主人だったんです。ご主人ノンクリスチャンです。ねあっって、あって言って、向こうまたあって言って、向こうへって言って、ご主人がね、口開けて、あでんとして、でせんですって、思わず目があったけど、母は強しですね、かまもんかと思って踊り続けたんですって。ほいだ、あって何もなかったかに黙って、こう上に2階に上がっていったそうです。でも分かってんでしょうね。ね、牧師をしてますから分かってんでしょうね。それが、それから毎日ずーっとやり続けたそうですね。5日後だったか5日後だか忘れました、ごめんなさい。とにかくヒアリングが次の日かなんかにあって、で5時から電話が入ってきた、ね、連絡が入ってきたってね、一切音が目なしだったって。で言及もなし、処分もなし、その彼に関しては一切、ね、問題なくなったって言ったんですよね。お父さんが言ったって、ご主人がね、そりゃ普通ありえないことだとって言ったんですって。それでね、フェイスブックで言ったそうですね、電話でね、息子さんに、もうね、そういうのやった人の息子さんに、イエス様にありがとうって言うのよって言ったらですね、息子さん何て言ったかって、はいって言ったんですって。ねえ、面白いじゃん、最初ですよ、本気になったら私は聞いてくれるんですって。本気になって感謝したそうですね、先取りの感謝で。 で、いかに今まで本気でなかったか分かりましたって本人は言うんですもんね。自分の力が及ばないでしょ、自分がどうしようもないでしょ。だからもう真剣に神に祈るしかなかったんですよね。それで面白いので、ご主人がね、それまでも体がっちこち痛いとか祈ろうかったらいいとか言ってたんですね。そういうのいいとか言ったりだったんですね。だその後ね、ご主人がね、また痛そうにしてるから祈ろうかって言ったらですね、黙ってこうね、待ったんですって、祈ってあげたんですって。祈り終わったらですね、やっぱりね、熊本の肥後もっこすですね、ありがとうなんて恥ずかしく言えないんですよね。こうね、こう終わ、祈り終わったらですね、立ち上がりながら向こう向いて、アンガートって言ってこう、で、私は別にアンガートって言うそうですね。ね、アンガートって言ってですね、こう立ち上がりながらこう向こう向いてスーッと言ったそうですね。ね、祈りに誓うことをね、ご主人も知ったわけですよね。だからね、人は本当に自分の力が及ばないって本当に思うと、神様が勝手な気になるんでしょうね。弟子たちは自分の力の限界と争う感じなんです。で、私たちも困難が起こるとそうなんですけど、でも皆さんどうでしょう、宣教という面に関して考えたときにね、力がないっていうことを自覚しませんか。いや、聞いてくれる人はいても救われなかったりする。もちろんこれは聖霊の領域です。神が働かないと救われません。今日の朝のこともあったでしょ、ね、ありましたね、救い、今日の朝の言葉に、なんか救いは主のものと、なんか ありましたよね、ちょうど今日だなと思ったんですけど、どっちだったかな、ヤコブだったっけ、それとも、ヨハネだったっけ、ありましたよね、ヨハネの方かな、なんかありましたけども、ね、救い、ね、その、本当に神様が働いてくださいにはならないんですよね。で、弟子たちはね、あらゆる意味で弱さを覚えてたんで、聖霊が来た時に彼らは、本当に変えられたんですね。で、一つは賛美。本当に私は霊と誠を持って賛美をするときに、深く臨在、つまり聖霊が来てくださって、私たちを、ここにいる私たちを、みんなを満たしてくださいます。もう一つは祈りです。神様に本当に私は求めていくときに、聖霊様が来てくださいます。で、私には絶対超えれないものを、私にはできないことをしてくださる。その証がね、だって、ね、Facebook 社は自分のこと嬉しいんでしょうね、子供のことが。もう、ね、肌がピンク色になってしまうんですからね。それぐらいよ、これ本当に。そうやって明かししながら、あんなに力強い確信に見せた説教初めてですよね。牧師になってから。だって説教はちゃんと最初から最後まできちんと一貫してて、で、確信と力見せてたんですよね。ってましたよね。で、ここでね、すごく元気づいてたんで、ね。で、語らずに入れないからみんなに嬉しいからね。喜んで、その、ね、分かち合ってるわけですよね。で、そういくと私まで感動しますもんね。でいくつかの箇所で証しをしましたけど、みんな感動してますよね。聖霊が働いたからですよ。神が喉開いてくださいたからですよ。そうでしょう。だからね、本当に私たちが主に祈るときにね、聖霊が来てくださるんです。そして証しをくださるんです。証人となるでしょ。証人ってこれ殉教者となくするから、命がけで証しする人になるって、弱く怯えた弟子たちが命がけで証しをしたくなるほどの証しが来るってことなんですよ。つまり誰かの証しをするんじゃなくて、自分自身がその証しをもらって、その証しをする人になるってことなんですよ。あなたの人生に、私の人生に聖霊が来るときに、もうまさに神がしてくださった、神はこんな良いことしてくださった、こんな喜びをくださった、こんな奇跡をくださった、こんな栄誉をくださった、こんな希望をくださったっていう証しをするものになるってことなんですよ、ね、ただ力が来てね、喋れるようになってことじゃなくて、その証しをくださって、その証しを持って聖書に書いてることは今でも本当なんだ、こういうことを神は私の人生にしてくださったってことを証しする人になるってことなんですね。で、これをね、どうだ覚えておいてほしいので、その証しをね、皆さんね、本当に主に求めていくとき、私は受け入れるのですね。で、教会20年経ちました。一番最初語られたことはね、長崎の小さな教会からリバイバル起こるって約束だったんです。で、私は今でも信じております。で、小さな教会っていうと日本人の意味で10人ぐらいとか5人ぐらいって言ってますけど、そうじゃありません。120人は小さな教会です。ダビデ・チョヨンギ牧師ね、当時パウロ・チョヨンギ牧師と言いますけども、が日本に来て、私が東京にいたことは20数年前ね、日比谷公会堂とかですね、まあ、でかいところ、ね、日本武道館とかで正解されました。でね、忘れない説教は何度か言いましたけど、ね、教会の基本的な数は3000人だって言うんですよ。ね、なんでかって、ペンテコステの日に聖霊の臨んでね、最初3000人救われたでしょ、男だけでね。だから、もっと厳密に言えば女性子供入れたらもっと多いと思うんですけど、まあでも3000人だって言うんですよね。でも、日本の皆さんに3000人って言うと信仰が開かないようだから、ね、今日はね、割引のお前をしてあげます。まず1000人というビジョンを持ちなさいって言ったんです。 私ね、ショックで、ね、忘れられないんですよ。だからね、超牧師は悪いんじゃありません。もうはっきり言わせていただきます。日本の教職者に責任があります。あれほど信仰の器ね、ビジョンと信仰の器ですよ、超牧師ったら。どこに行ってもちょっとね、誤解する人はお風呂敷とかね、出任せって言われるようなことを大胆に告白する人ですよね。そして神の畑見てきた人がね、その人がね、あれだけ日本のためによって日本に宣教に来て言ったんですよね。3000人が本当だけどね、そういうビジョンだと、ね、追いつかないなら割引で1000人に待ちしなさいって言ったんですよね。ものすごいショックだったんです。あれ教職者がね受け取らないからですよね。ねえ、ちょっとショックです。よっぽど私ね、後でね、行きた行ってね、死の十字架って群れがあってね、3000人でも小さいと思ってる人たちばかりですって言いに来って本当に思ったんですよ。本当に思ったんですけど、ちょっと捕まらなかった、その時捕まらなかったことと、近くに来たんですけどね、ちょっとね、そこまで行けなかったんですね。いつかどこかでね、覚えてますかって言ってね、本当にどこかでね、言いたいと思ってるんですよね。いや、二度とそんなこと言わないでください。本当にすいませんでしたって。ね。で、そういう言われたんでね、でもね、そういうね、なんか締め付けあるんでしょうね。でも皆さんね、一番最初120のところに聖霊を飲んだんです。で、まずね120にしてもらいましょう。120になったら全然小さいですよ。全然小さい。まず120にしてもらって、そしてそこからペンテコステの時みたいに爆発をね見ていきたいと思います。でもね、20年やってきて私分かるんです。いろんな人を使わせてきましたね。例えば先週覚えてます、よし、和真さんが言ったこと、もう過去の人になってるかもしれませんけど勝間さんは長崎にいる間ですね、こっちの浦上地区に引っ越してからね、蒼天祈祷はね全くできなくなったんです。宮崎行ったでしょ、ね、水曜日の夜行って木曜日に着いたん、ねね、金曜の朝から蒼天祈祷行ってる。蒼天祈祷ちゃんと来て、徹夜祈祷前ちゃんと出てる。この野郎って感じですねまあ飯があったんでしょう、ね、だからいろんな人を使わせてきて送ってきました。でもやっぱりね、長崎の地自体にはね、まだ収穫を見てないんです、はっきり言って。だから人間的に考えたら、正直に言ってですね、人間的に言いますよ、とってもがっかりしています。正直に情けなく思っております、人間的な言い方をしたら。ね、こうして今話してる時も、爆睡した人が何人かいるわけですよ。牧師としてとっても傷ついて傷んでおります。がっかりしてます、人間的に言えば。でもね、私ね、全然ね、落ち込んでないんです。今のは人間的に言えばですよね、こっからだと思ってるんですよね。何人本気になって力がないことを認めて、神に求め出すかです。だからね、ダメだと口では言っててもね、求めないんです。どうしてかって、できると思ってるから、はっきり言いますけど。で、私、恥ずかしいけど、できると思ってたんです。ね。できると思ってたんですよ。で、 できると思ってる間はね、祈らないんですよ。で、私の救われた教会の牧師はね、荒井牧師といってですね、成功した牧師だったんですね。すっごくいろんなことやってね、人数だけも増えてもう成功したんでもね、何か足りないと思って欠けてると思ってね、行ってね、そしてアメリカ行った時にね、予言を通して3人の人に会ってられて、それではっきりね、私の好きなキャサリン・クルーマンの集会出たね、ものすごい奇跡を見たんですね。ちょっと細かい話はもうやめます、今日。ほいで感動してね、その後本を読んでたんですね。で、思ったらそうですね、なんで日本にないんだって、日本にこそこういうことが必要じゃないかってね、目の当たり見たんです、その奇跡の集会のすごい癒しと奇跡を。でびっくりしたんで、キャサリン・クルーマンに乗ってもらったら意識ははっきりあるのに、で理系なんです、あの人ってのは、荒井牧師ってのは。で、どっちかというとものすごい客観的なものと分析して確認しないと死んじゃいタイプなのに、意識はっきりあるのに、こう手を置かないでふーっとね3回倒されたんですって。そして、これからあなたがしようとすることを 100% 支持すると書いてあるね。癒しが起こると言われた。それで、いっぱい本とかいろんな人からもらって帰ってきて、1年間調べてから癒しがあるって宣言を始めたんですね。そういう人なんですけど、その時にね、読んでた。キャサリン・クルーマンのその集会の後に本をね、キャサリン・クルーマンの本をちょっと英語読めるから、英語読んでたんね。それでね、彼はそこである言葉に気づいた。ついた。ぶつかった。I can't preach。これ、キャサリン・クルーマンの本の中の言葉です。I can't preach。私には説教はできない。I can't sing。私は歌えない。But、I can only love you って書いてあったんです。でも、愛することだけはできるって書いてあったんです。でね、あれ牧師はそれを見ながらね、I can't preach って説教はできないって、I can't sing 歌えないって、でも愛することはできるって文章を読んだ瞬間にね、愕然としたんです。 俺は説教できると思ってたって、歌だって歌ってた、ね、あ、ものすごい上手じゃないけどね、結構歌うからですね、愛することはできるって自分は言い切れないって、あれ確伝としたんですね。そこでね、涙が溢れてきたんですって。でものすごい悔やと思ったんです。それから1年後に癒しの働きが始まったのはカリスマなんです。日本のカリスマのものすごいな、これがね、あの時代から、ね、そのカリスマの流れを受けてきて、パウロ牧師が受けてその継承してると思ってんですね。はっきり私はそう自覚しています。でなんで、ね、できないってことを認めたところから始まったんですよね。新井牧師ってのは 旧制日比谷高校ですよ。日比谷高校の生徒会長、今の生徒会長じゃありません、くじ引いて負けたのがなる立派な人がなる生徒会長、旧制日比谷高校のですよ、ですか、昔の一校です、ね、そこの生徒会長した人です、ね、打たれたんですね。はあって願うんで、私も分かるんですね。あ、そこまでできませんけどね、でも人間って愚かですね。そういうなりにできると思ってましたもんね。分かりますよ、できないですね、神の働きとはビジョンっていうのは。できないって本当に思った人はね、祈り出すんです。だってできない壁にぶつかった時本気になるでしょ。自分の手でどうしてもやれなくなったら真剣に乗るでしょ。子供のためでも家族のためでも、選挙もそうなんですよ。方法論じゃないんですよ。もちろんより素敵で素晴らしい賛美をする必要があります。より良いトラクトを作る必要はあるでしょう。でも魂を勝ち取れるかどうか、この日本の壁を破るかどうかは精霊試験がある。この方に来ていただけなければもうどうしようもないんです。どんな立派なメッセージも、どんな素晴らしい賛美も、神が働かなければもうダメなんですって本当に思うとね、人はね、祈り始める。で、ギフトもそうでしょ。何でも言ってますけど16位ですもんね、今の東京じゃなくて。全然東京が強くなかった頃の16位で、キャリアですからね、萱野さんはね、ヨーロッパ選手権逃がした人ですからね、子供たちを毎年自信があったんですよ。で、本当に落ち込んだところから必ず1時間祈ってから練習するんだったわけでしょ。口で言うのは簡単だけど、本気じゃないとそうなりませんよね。で、あの日だって、ね、電話したらね、まあ、来ないから電話したらね、はい、近くまで来てるんですけど、今祈ってるんですって言われたんですよ。ああ、もうすいません、来てくださいって言ったらね、来ましたよね。ね、今近くまで来て祈ってるんですって言われたんですね。で、なんで加山さん飛行機で来れたんで、お金あったけど来なかった、車で。一緒に祈って行った方がいいと思って、ずっと祈って一緒に来られたんですよ。でもそれは砕かれた後です。一生懸命頑張ってやったんでしょ。どんなに頑張っても16位だったけど、本当に神に座った後から変わってきたわけですね。でなんで20年目を前にして、神様はこれから働かれます、約束だから。でもね、あの主に働いていただきましょう。で、力のなさや賭けを認めてね、そして本当に神様に働いていきましょう。そして穴だらけの私たちを通してね、フルートを吹くようにね、素敵な音色を出してほしいですよね。こう本当に人々がそれを聞いて呼び集められてくるように、人々がそれを聞いて癒しと奇跡を見ることができるように、ね、聖霊に来ていただきたいと。今おられますけど、もっと溢れて満ち満ちて、その聖霊、まさにバブテドを浸されたい、そして溢れていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。そして私たちを命を懸けて愛してくださった主です。弟子たちはその人と3年半共にいて、あなたの愛と素晴らしさをもう十二分に知っていましたけれども、それでも十字架の時に裏切り、復活した主に出会っても、やっぱり人々は怖くて、隠れていなければならない弱さを持っていました。でも私たちも弟子たちを笑えません。他のことは大胆であっても、ことキリストや神様のことになると、弱さを覚えたり、書きを覚えたり、伝えることができなかったり、知恵のなさを覚えて愛のなさを非常に深く痛感します。神様、聖霊様が来てくださって、本当にあなたの生きた証を一人一人の人生のうちに、私たちのうちに癒しを、奇跡を、解放を、恵みを豊かに体験させてくださり、表してください。そしてその証を持って人々に分かち合っていくことができるように、聖霊が来てくださって、満たしてくださって、浸してくださって、導いてくださることをお願いいたします。弟子たちは集まって祈っていました。私たちも集まって祈り続けることができるように、共に集まって祈ってあなたの働きを待つことができるように、豊かに導いてくださることをお願いいたします。で、癒しと解放のための祈りをしたいと思いますので、 病気があったり問題ある方はそれを主の前に差し出していただきたいと思います。体が傷んでたり姿はそこに置いてください。自分はいいけど家族や友人で病気が問題ある方はその方のことを思い浮かべながら祈っていただきたいと思います。短く悔い改めをしたいと思います。罪があるときに、祈りは届きませんし、ごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがありますし、またすべての人は、罪とあと聖書に書いてありますので、短く悔い改めの時を待ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのかって、今あなたの願いを求めを素直に大胆に素直に出してください。主はその願いと求めを喜んで聞いて答えてくださいます。天の様、一人一人の体に手に触れてくださって、あなたの癒しを、あなたの解放を、あなたの奇跡を高に表してください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されて命ずる。治れ、治れ、癒されて命ずる。癒されよ。膝の痛みを取ってくださり、喉の痛みを全く取ってください。耳鳴りを取ってくださり、耳に触れてください。脳に触れてください。イエス様って、脳に触れ、脳に触れてください。脳に触れてください。あと耳に触れてください。耳鳴りをイエス様って見せる。消えてなくなれ。不眠の霊、イエス様って見せる。不眠症、不眠の霊をその人の力せっ。膝が痛んで、その膝のお皿が痛んでる方に触れてください。イエス様って見せる。癒されよ、癒されよ。イエス様、ありがとうございます。本当にありがとうございます。一人一人に触れたらいいことを感謝いたします。イエス様、どうぞ。あらばらばらばらさんでらとばらばらばら、あなた一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れてくださいますようにいたします。長い間諦めてたわけではないけど、仕方がないなと思ったことがありますけれども、あなたはそのことをもう一度主の前に差し出しなさい。自分には無理だってことをあなたはもうよく分かっています。でも神様の前にもう一度差し出しなさい。私はそのことに関してはっきり奇跡と答えを与えます。そのことを通して私はあなたの信仰を引き上げたい。もう一度私に期待する信仰、あなたにもう一度それを取り戻したい。愛する子を、諦めていたことを、別にだからといって諦めていても投げ合いになっていても仕方がないと思っていたことを、そのことに関して再び私に大胆に求めなさい。私は答える年は恐れます。耳鳴りを完全に取り、膝の痛みを全く取ってください。関節の痛みを全く取ってください。また一人一人の人生の中に、生活の中に豊かに見ておいてください。癒しを与えてください。また、お仕事でちょっとトラブルっていうか嫌なことがあった方に、それでも感謝していく、感謝できる力を与えてください。この週、逆転を表してください。この週、その嫌なことがあったことに関して徹底して感謝することを通しての逆転を見せてください。明確な逆転を表してくださいますようにお願いいたします。ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお出しください。ハレルヤ、賛美します。あげ願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。